はい、それでは今日は小倉さんですね、いよいよ地獄です。私の方で勝手に六道の絵っていうのをつけておきまして、その六道の絵はね、上の端に矢印があってね、その矢印を触ると、部分の拡大図が出ます。なかなか楽しいです。それではお願いします。
はい、握手の句、そのうち第一を説明するなら、握手は1、地獄と2、ガキと3、畜生との3つです。それらはおのおの1、区別したならいくつあるのかと、2、どの住所に住んでいるのかと、3、どんな苦を経験するのかと、4、寿命はどれほど生きるのかと、4つずつにより知るべきです。地獄、そのうち地獄を区別するなら、消滅地獄の8つと、2、寒冷地獄の8つで16、3、さら、孤独地獄と近辺地獄との2つで18です。例文仏教五大辞典によると、握手というのは、1、この世で悪いことをした者が死後に赴く世界、またその世界での生存状態、地獄、餓鬼、畜生の3つを3握手といい、阿修羅を加えて4握手といい、別に人、天を加えて五握手という選手に対すると書かれています。もう一つ、地獄の方は1、六道の一つ、現世で悪業を重ねた者が死後その報いによって落ちて責め苦を受けるというところ、またはその世界に落ちた者、あるいはその生存のあり方を言う中略、また閻魔大王が死者の生前の罪を審判して、ゴズ、メズなどの極卒の鬼に命じ、呵責を加えるというとなっています。ここまででよろしいでしょうか。
はいはい、じゃあそこまでで。何かありますか？なんか4握手とか5握手の初めて聞いたわ。はい、日本仏教で言うんでした。チベット仏教は3握手です、いつも。どの宗派も。はい、
すいません、はい、これ辞書そのままだとは思うんですけれど、なんか数的にもおかしくないですかね。これ最後の人と天加えたら6握手に。
ああ本当ですね。
普通はなんかこの握手と前種が天人アシュラと分かれるはずなのと。
なんかね、はい、だから文献がついてるはずなんですよ。なんか実これ書いた文献がどっかにあるんですよ。日本のもんだと思うけど。
ああ。ですね。人を天を加えて五握手というところは、人と天を二つでまとめて、
そうですね。
あげるのかな、というふうに思います。
ちょっとその辞書持っていこう。
あ。
ないね。先着先収賞って載ってるけども、ここには別にそれでそのものじゃないです。わかりません、ね、まあよろしいわ。はい、チベットではとにかく3握手です。はい、それから、天魔大王はね、 あの中国仏教なんですよ。でチベット仏教はね、こう閻魔さんみたいなのがあの書いてあって、これはマハカラかなちゃうのかな、なんかあのやっぱ地獄の神様がおられますでさ、これや なんて書いたら、山っていう人、あの絵についてる鬼みたいな、その輪っかの後ろにねくっついてるのは山っていう人です。でも閻魔と同じ字がね。はいはい、まあよろしい。はい、はい、どうぞ。
ということで次いきます。小熱地獄。小熱地獄の区別と住所。これら小熱地獄は、どの種に住しているかというと、このジャムブ州の下に住しています。ここからそこに行くものが多いからです。それもまた、下に1、無間有上地獄が住しています。その上に上、2、大小熱と、3、小熱と、4、大共感と、5、共感と、6、主合と、次は7ですね。7、国情と、8、統括です。この、そのようにまた、阿弥陀マクシャロンに、この下2万行者なに、無間地獄、それほど、その上に7つの地獄と説かれています。でこのジャム部衆の下に住していますとありますが、ジャム部衆、演舞台といって、諸仏に出会い、仏法を聞くことができる唯一の人間の住む島の下に、統括地獄から大小熱地獄までがあり、さらに一番下に無間有上地獄がある。ジャムブ州から無間有上地獄までの距離が2万行者なということは、1行者な7キロとして14万キロ。で、この場合、この、その数ですと、下はどの方向になるのかなとちょっと思うんですけども、古代インドでは空間も時間も現在の私たちとは異なった捉え方だったようです。で、小熱地獄の階層を調べてみると以下のようです。人間世界に近い順に、統括、国情、主合、大共感、小熱、大小熱、無間とあります。で、ここまででちょっと何かありましたら。
はい、はい、何かありましたら。まあ、このジャンブ州の下にあんねんね。よそにはないんや。嫌ですね。はいはい、わかりました。
はい。でですね。
はい。どうやって落ちるのかで、エレベーターあんねんやろうかとか、いやいや、穴落とされるんやろ、チラチラ、それはワープやね、やっぱりね。はい、まあよろしい。次行きましょうか。
はい。小熱地獄の子。彼らがどんな苦を経験するのかは、言葉の用いられる理由と共通に説くべきです。そのうち第一、統括は、地獄の者一人に対して、一人が互いに砕き、刺し、切って殺してから寒い風が起こったことにより復活するのです。寿命が尽きていない間はそのようにです。言葉の用いられる理由と共通にっていうのは、地獄の名前はなぜそう名付けられたのか、その説明というか、まあ、その理由とともにという意味だと思います。統括は、地獄にいる人が一対一で殺し合い、双方ともに等しく復活することから統括。統括にいる間、いる時間は、117ページに書かれていますが、はるかな時間のようです。これはもので、時に関心がないかのような膨大な時間っていうのは、あまりにも時間が膨大なので、なんかちょっとこう、把握できないような感じがしたので、こういうふうに思いました。私たちが六道を繰り返し巡っているのであれば、時間の意味はあるのかという疑問が頭に浮かんできます。次ですね。国情は、 そこに黒い縄をかけてから火が盛んに燃えるノコギリにより立たれて、火が盛んに燃える斧により割られるのです。すなわち、あるものはノコギリにより切られる、同じく他のものは苛烈な刃の鋭い斧により割られると説かれています。そこに黒い縄をかけてっていう、その底っていうのは極上地獄全体を指しているのか、ちょっとその人がいるところだけを指しているのかよくわからないんですけども、この地獄全体を覆うように縄をかけているのでしょうか。この辺はちょっとわかりません。
はい、あ、よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、ここについて私から2つあって、まず1つが、まあ、あんま頼りにならないという英訳ですね。それを見ると英訳ではここ The bodies of beings who are born there are cut by flaming swords とかってなってるんです。なので英訳で言うと、そこっていうのはそこに生まれた鵜状の体っていうふうにこう解釈しているのかなっていうふうに思われます。っていうのが一つ目と、二つ目がドルジン・リンポチェが全行講座の中で、多分ここのこと話してると思うんですけど、線が引かれてその線に沿ってノコギリでギコギコと切られるとかっておっしゃってたんです。これ多分体になんかね、こう墨みたいな感じでこう線が引かれて、そこをギコギコノコギリで切られるっていう、そういう地獄のことをおっしゃってたんだと思ってます。はい、
はい、
以上です。どうなんでしょう。はい、はい、
そのなんか線が引かれるっていうのは、ちょっとこうなんか私この地獄の本という、うん、英本に似たようなものを参考にしてるんですけども、うん、そこによると炭縄で体をこう細かく測って切り刻むというふうに書かれていたので、ああそうなんですね。そういうふうにこう測って切られる、うん、その黒い縄は体にやっぱりかけられると書かれてるんですかね、英語ですと。
The bodies っていうふうに書いてあるので、まあ、英訳ではそう解釈してるのかなっていうのと、あとですね、この間の先生が、趣味線と極楽っていう、定方先生っていう方の書かれた本をなんかお勧めしておられて、それをちょっと私見てみたんです。そしたらそこにはですね、これ多分クシャロンから引用されてんじゃないかなと思うんですけど、ここでは、極上地獄のことについて、ここでは、極卒が大工の使うような炭糸を使って罪人の体に線を引き、線の通りに体を切っていくって書いてありました。
いいですか。なんか黒縄地獄のところの原文を見たら、ティクなく、なんか黒いティクとかって書いてあって、そのティクって何かなって思ってみたら、ライン、黒いライン、ライン、あるいはカーペンターズコード、マーキングってあるので、だから大工さんのコードやマークですよね。だから、丸山さんおっしゃったみたいな、その大工が使うようなマーキングを、線を、黒い線を引く。それがなんか黒縄とかいうことみたいかなと思いました。
A をね今見てるんですけど、ティベタンブディズムヒーローライフってね、のですね06番目にその消熱地獄書いてある、線引いてるやつはなんか見つかんないね。みんな焼かれたりいろいろしておりますが、はい、暑そうです。嫌ですね。
ありがとうございます。はい、
Here is a close up of 8 hot hells. Flames engulfed 8 hot hells which are unbearably hot, maybe representing the heat of anger. あ、そうなの。我々の怒りの力なんだ、この暑さは。はい、結構です。では次へ行っていただけますか。
はい、守護地獄は山の間に集合させられて破壊されるのです。鉄の板の間に集合させられて破壊されるのです。そのうち 第一はそこに両方から羊の顔のような大きな山が来て彼ら右上を破壊するのです。それからその二つの山は分かれて冷たい風が起こることにより体は前のように復活するのです。また破壊されてまさにそのようにされるのです。そのようにまた弟子諸官に山と等しい羊に遠く恐るべき二つが集まった間において全身が粉砕されて破壊されるなどと書かれています。そのものは人の板の間に絞られたので四つの川ほどの血の川が流れるのです。そのようにまたあるものはゴマのように絞られる、同じく他のものは細かい粉のように塵に砕かれると説かれています。というところで、人々が山の間に集合させられ、鉄の板の間に集合させられ、挟まれて破壊されるので集合で、羊の顔のような山というのはよくわからないんですけども、羊は群れたがる性質があるので山と山が近づくことを羊のようだという意味で使っているのでしょうかと思って、また考えてみると、羊がなんか白い羊がの顔の部分がチベットで言うたら雪山のように見えるのかな、わからないけどもとかいろいろ考えましたが、そっちもピンときませんでした。それから、冷たい風が起こることにより体は前のように復活するのですってあるのは、消熱地獄がまあ暑いため、冷たい風が起こるとなんか涼しいのでついうっかり復活をしてしまうのでしょうかというところで、ここまでで何かありませんか。
はい、何かありませんか。羊は喧嘩するときに顔をボンボンぶつけるからなんだろうかね。
あ、そうなんですか。
うん、角をね、前に出してボンボンぶつけるからしか分かりませんけど、はい。とにかくその間へ挟まれると全身が粉砕されるけど、はい、時間ですって冷たい風が吹くと、また復活してまたひどい目に遭うんですね。
はい。
かなり、サディスティックで楽しいです。
はい。なんだかっていう感じもしますけど、
はい。他の方何かありますか？はい、まあ、内容でしたら次。
あ、はい。次は、教官は焼かれた右上たちは恐怖の叫びを出すのです。
はいはい。で、大教官はもっと叫ぶ
のね。そうで、この叫ぶっていうのは、神秘による恐怖の表現です。
はい。教官地獄になる時々なんか小説なんか出てきますね。この中で。割と出てくるのが、その無間地獄と、それから共感地獄ぐらいが割と日本でも出てくるなと。なんか黒縄の国情地獄とか守護地獄とかな、少なくとも現代に書かれた小説なんかで見たことないね。はい、はいはい、もっと先に、はい、
もっと先に、はい。次に、小熱は火などにより苦悶するのです。煮立った青銅水を口に注がれたので胴体が焼かれるのと、また死を持った先が一つの武器により肛門から頭頂へ貫く。苦悶するっていうのは、神杭の胃の方のその部分のことなのかなとか、ぼんやりとこう考えたんですけども、この辺はちょっとよくわからない。
はいはい、ちょっとよくわからないですけど。
はい。
なんか、煮立った青銅水っていうのは、青銅の溶けたやつね。それを口の中に入れるんですね。本当に昔の拷問ですね。 なんかアムステルダムにあの拷問博物館っていうのがあって、彩子さんとアムステルダム行った時行こうよ言ったけども、あのキャンセルされまして行ってないんですが、行きたかったな。
いやそれ
は棘、を持った先が一つの武器により肛門から頭頂へ貫かれるというのは、ルーマニアのドラキュラ公爵という、本当にそのドラキュラさん実在したんですけど、 あの人がね、なんかトルコ人が攻めてきたのに聞いたままでブスってこうやって肛門から突き刺して、それはその場外へずらっと並べて見せしめにしてトルコ人を怖がらせて買ったとかね、ルーマニア行った時に読みました。怖いですね、生きたまま肛門から頭までね槍で突き刺されるんです。いやいやいや絶対嫌やそんなはい、次行きましょうか。
はい、これはトゲでいいんですかね、トゲを持った。
トゲかな、うん。
それから次は、大小熱は特に苦悶させられるのです。煮立った青銅水などにより皮以外を焼かれてから9つの穴から火が出るし、また先が3つの武器により肛門と足の裏から頭頂と両肩に貫かれるのです。そのようにまた同じく他の者たちは青銅水が溶けた液体が燃えるのが募ったものを飲まされる。ある者は鉄の櫛が燃え盛る棘を持った者において全く貫通されると説かれています。棘を持った者、これはトゲというものであればこの通りでいいのかな。ちょっと私、これ、どういう意味なのかなとちょっと考えていたんですけども、トゲだったらまあ話がよくわかります。最後まで行きましょうか。
あ、そうですね、はい。
無形無常地獄は、火が燃え盛る縦横高さが2万王者のある鉄の建物の中から幾王者のもある鉄鍋の中に青銅水と銅水を注いでいます。そこに入れてから四方から過酷な火により煮られるのです。そのようにまたあるものは鉄から作られた大きな鍋に真っ逆さまに米の粥のように煮られますと説かれています。国は合間がないから無間地獄というものです。で、ここだけ無間無常という字が入ってるんですけども、それでここまで読んで、考えたのが縁起により仏教徒になった人たちが、戒律を破った、これが因となり、死後罪に応じた地獄に行き相応の苦を受け取るっていうかがあるのだなというふうに思いました。
はいはい、そうですね嫌ですね日本でもですね、往生要集っていう平安時代に書かれた割と有名な本があって、現代語訳がね、インターネットにあるんですよ。で、一応、ここへ書いておこう。ここ書いたっけ？ほいっと。あら？ここ。コピー。いいんかしら、あ、いけそうやな。今書きまして、多分ここから見れると思う。あ、いけますね。割とね、現代語で、これは、タルゲンより詳しいですよ。さっきの、私が大変気に入った、小熱地獄かな、違うかな、まあ どれでもええわ。消滅地獄は大共感地獄の下にあって広さは前の地獄と同じである。地獄の鬼は罪人を捕らえて熱鉄の地の上に伏せさせ、仰向けたりうつ伏せたりして頭から足に至るまで大きな熱鉄の棒で打ったりついたりして肉団子のようにならせる、あるいは非常に熱した大きな鉄の鍋の上に置き、激しい炎で罪人を炙り、左右に罪人を転がし、背中からも腹の方からも焼いて細らせる、あるいは大きな鉄の串で下から罪人を貫き、頭まで突き通し繰り返して罪人を炙り、この人の身体の各部、毛穴、口の中に全部炎を起こさせる、あるいは熱鉄の釜に入れ、あるいは熱鉄の高戸に置くと、鉄の火は激しく燃えて罪人の骨髄に至る、湯河論第一度論による、もしこの地獄の豆ほどの火をこの世界演舞台に置くならば、瞬間にこの世界を焼き尽くすであろう。まして罪人の身の柔らかいことは今燃え出た草のようである。それを長らく焼くのであるから、どうして耐えることができようか。この地獄の人は前の5つの地獄の火を見て、まるで霜か雪のように冷たいと思う。消防年鏡による、人間の1600年を竹自在天の一昼夜として、竹天の寿命は1万6000年である。その竹天の寿命一昼夜として、うにゃうにゃうにゃうにゃと、なんかめちゃめちゃ詳しく書いてあるんです。で、楽しいですよ、これ読んだら。はい、あの一応、アドレス貼っておきましたので、後でゆっくり暇のある人見てください。なんかお話ありますか？
はい、あのね、この山閻魔大王の山ですね。
はあは
あ、あの山ん高
や山ん高じゃないみたい。
ええ
加減なこと言っております。そうかもしれませんが、私はあのもう一つ山ん高について詳しくないのです。
あ、
すみません。知ってるわ、彩子さん、無茶ぶりを。
山ん高は文殊菩薩、文殊様の憤怒系だと聞いたことがあるんですけど。
閻魔さん、山。
ああ。
Yama or Yama Raja, also called Imra, is a god of death. Yama Taka とはちょっと関係なさそうで。おお、なんと出どころはね、ゼンドアベスタオブゾロアストラリズム。そっちから輸入したんや。ヒンドゥー教にもおられるし、仏教にもおられるし、インブディズム、ヤマイザダルマパーラーセイドシュジャジザデデヌルザブナーラーカーサンザサイクルリバース。The Buddhist Yama is however developed different myths of different functions for the Hindu deity. He is also spread far more widely as known in the country of Buddhism, China, Korea, Vietnam, Japan, Bhutan, Mongolia. あんまりタイトル書いてないですけど、まあ、あの、山は、山ん高もじゃあついでに引いてみよう、この際。山ん高。山ん高、第徳明王。うん、そうなんや。モンゴリアの山ん高 is a restful expression. まあ、本当ですね。そうですね。別のもんですね、山ん高と山は。
あ、そうですか。
はい、はい。ここにはチャオモンやと書いてあります。日本では大徳明王って言って、大体あの、呪いの時に使う仏様ですね。人呪い殺すとき。
呪い殺す。でも、地獄を、あの、こう読んでると、なんか、拷問ってさっきおっしゃったように、拷問ですので、拷問だったら、あの、こう生きてる間にもあるのではないかと。
あるんですけど、ただなんか、うんと温度が熱いみたいですよ。それからすごい生き返るという番付点があるんですね。あの、まあ、拷問もね、 大体僕ら医学部出身者はね、拷問好きなんですよ。クラスのね、6、7割がね、拷問マニアなんです。で、図書館で、そうなんですよ。お医者さんみんな好きなんで、図書館で拷問の本見つけたらみんなでウヒヒって読んでましたから、で、だから、本物の拷問もね、どうやって殺さないかがね、すごいね、大変なんです。できるだけ痛い目に合わせながら殺さないっていうのをね、すごい研究してるんですよ。嫌ですね、そんな研究する人がいて。
で、この、どんなんが一番怖いかなと思って自分で考えてみたら、私が一番怖いのは、こう、体が身動きできない狭いところに、
それも嫌やね。
絶対嫌やなと思って。
うん、これ何したらね、ここへ落ちるかの一覧表があったような気がするねんけど。
あ、それがね、この地獄の本には書いてあるんだけども、
書いてあるんや。
チベットのと関係があるのかないのかわからないですか。
出どこ一緒ですもんね、これは。大体クシャロンですもんね、ほとんど。
そうですね。
クシャロンかね、それからユガシジロンかね。ユガシジロンがまた詳しいんですよ、地獄の話が。どっちもチベットも日本も同じところですね、どこは。
で、ここで言うと、統括地獄って人間の世界に一番近いところは、主張したものが行く。で、次の黒上地獄は、中東
です。あ、驚く。
っていうか、それはこう、統括地獄は、摂政。で、黒上地獄は摂政と中東。
強盗殺人やな。
黒上地獄はそれにさらに飲酒が加わる。あ、じゃあ、邪淫が加わる。
ああ、強姦殺人やな。
で、共感がそこにさらに飲酒が加わって4つの罪になり、共感が猛虎、が加わる。だから、摂政から順番に一つずつこう、多くなっていく。はい。で、小熱地獄は邪険が加わり、大小熱地獄は、判事解任、道女や二層などを犯したものと。で、最後の無権地獄は、それらの七つの罪プラス、父母、荒勘殺害とかなってます。
五逆罪ね。
はい、五逆。ね。だんだんこう、一つずつこう、罪が重なっていくたびに、ひどい地獄に落ちていく。
まあ、日本でも、チベットでも、地獄をね、大変詳しく、解くんですよ。それでみんな地獄落ちるの嫌だから、罰を恐れて適切な行動をするんですけど、日本ではね、法然上人が、南無阿弥陀仏を唱えすれば、罪を犯していても極楽へ行けるっておっしゃったんです。
はい。
それで、鎌倉時代から、その浄土教が盛んになって、みんな南無阿弥陀仏言うようになってから、あんまりね、地獄の話をね、それほどしなくなったんですよ。で、チベットもね、なんか、お火事を受けると、三悪手行かないって割と言うんです。例えば、なんか前、ややこさんそんなん聞いてんだけど、僕はダライラマとお会いをしてね、ダライラマから直接に、こう、お返事をいただくと三悪手落ちないいうのを聞いたことがあって、しめしめ思ってダライラマのお返事をいただいたりね。それから、例えば、成就法、白田原菩薩の成就法とか観音菩薩の成就法を、やってると落ちないとかね、こう落ちない方の、話がたくさんあってですね、みんなまあ、地獄は怖いことは分かったけど、あんまりその地獄そのものの、感想、ビジュアリゼーションって嫌やねって思ってやんないけど、丸山さんしてます？熱心な丸山さん。
振られると思いませんでした。そんな大してしてないというか、はい、するときもあるという感じですね。
そう
ですか。そういえば思い出したんですけど、私 あの、3月のリトリートの時に、三十四の菩薩行の御法案の時に、はいはい、質疑応答タイムでリンポチェに聞いたんですよね。はい、質問したんですよね、はいはい。どんな質問かというと、あの、地獄の苦しみっていうのをリアルに実感するためにはどうしたらいいでしょうかみたいな、そんな質問したんですよ。
そんな聞くから答えられてしまったんや。
あの、あ、なんか覚えておられます？そしたらリンポチどうお答えされたか。
いや、覚えてません。
なんかこんな感じだったんですね。なんかこう、あの、燃え盛る火の上に手かざしたみた、かざしてみたことないんかみたいな、うんうん。かざしてみたらわかるやろ、うん、そんな感じだったんですね。なんか笑い話みたいですけど、私はなんか結構、あの、ハッとした記憶がありますね。はい。はい。
この、往生用紙も貼っといたろ。他の方なんでも、はい。はい。
第7の、この体の9つの穴から火が出るって書いてるんですけど。
あ、数えましょうか。もしもし。あら、聞こえないわ。
トキさん、声聞こえないです。
そうですよ。
あれ？
あら。もしもし。なんかあんまり調子良くないですね。はい。
体の9つの穴なんですけど。
はいはい。
どこの穴かなと思って。
ああ、数えましょうか。ですね、目が2つでしょ。それから鼻が2つでしょ。で、はい、口が1つでしょ。それから肛門が1つでしょ。それから尿道が1つでしょ。で、女性はもう1個あるじゃないですか。それで、あともう1つおへそかな。
ありがとうございます。
はい。休憩って言いますね、よくね。他何かお話ありますか？
はい。
はい、はい。
はい。ひょっとしたらさっき似たようなお話をされていたのかもしれないんですけど、あの、そもそもこういうものすごい地獄にいる、あの、主情っていうのは、そこからどうやってこう、抜け出せるのかっていうか、どうやって善を、あの、積んだらいいんでしょうかと。
ですね、一つは、あの、刑期が満了するまで入っているというのが一応普通で、そうでないときは、例えば地蔵菩薩だとか、その地獄を回る、仏様と出会うと出れるというのが2番目 で、3番目は僕たちが、例えばね、百字信号なんかをして、その功徳を地獄の修行にエコーしてると、それが貯金貯まったら出れるというぐらいじゃないかなと思ってるんですが、いいでしょうか。
はい、なるほどと思いました。はい。うん、
他、何かありますか？なければ、丸山さん、台湾どうでした？
そうですか。うん、台湾は、あの、やっぱシンガポールとなんか、一味も二味も違ったですね。あ、びっくりしました。はい。はい、そうですね。どうお話したらいいんでしょう。あの、なんかものすごく、あの、現地の参加の方々のためにローカライズされてるなってすごい思いました。儀式の仕方、の飾り付けもそうですし、お経も本当全部あれなんですよね。チベット文字、一つも読めなくても、もう現地の言葉だけで、なんかお声を読めるような、そんな感じになってて、また独特のこう、節回しでみんなで大合唱したりとかですね。うん、で、なん っくりしましたし、まあ、感動しましたし、はい。リンポチもなんか見たことない、なんか、踊りをされて。
まあ、台湾行くと踊られるんです、あの方は。
なんか、もうみんなで歓喜しちゃいましたね。はい。はい。
シンガポールは割とまあ、自由奔放で、台湾はよく統制が取れてるでしょ。なんか。
ああ、全然違いますね。ね。と思いました。はい。はい。もうですね、そう、すごいお話されてましたね。はい。
なんか質問とか、はい。
そう、私初めて見たんですけど、消え会で、あ、なんですよ、ワンちゃんが消え会受けてました。
はいはいはい
はい。はい。
特に、びっくりしました。ありますね。はい、
うん。あ、そうなんですね。
なんか、あやこさん前、なんか変な動物来てなかった？
変な動物。
うん。犬じゃなくて、タヌキみたいなの忘れたけど。
忘れたけど、シンガポールではその動物さんは見たことなかったけど、はいはい、私らも去年台湾では犬だとか、
はい、
たくさんありましたね。
あれは犬の自由意志で受けてるんやろうか。
すごい、でもなんかいい子にしてましたね。
あ、いい、そうそう、いい子にしかしてもらえないです。
あれしたら、畜生から出れるんですよね、きっとね。
次ね。
ですよね、
次回ね。
うん。
ただ、私ちょっとあれね、叶わないんです、台湾。ほら、最初の礼拝なんかでもさ、前で怖いおばちゃんがさ、掛け声かけるでしょ？
怖いおばちゃんと言いませんけど、めちゃめちゃ仕切ってた方が、はい、いらっしゃいましたね。はい。はい。いろいろお話されてましたね。はい。
イーティンリー、ヤンテンリーとか言って、1回目の礼、2回目の礼とか全員こう合わせてやるので、なんか勝手にそのリンポチ入ってこられて答え統治する感じじゃなくてね。
ああ、違いましたね。ね、はい。はい。
まあ、なんか、ヨーロッパとかアメリカのさんが見たことないんですけど、きっとね、ヨーロッパとかアメリカも違うんだと思います。そんな点では。
そうですね。
うん。
はい。なんか、地域性というか、あると思いました。
はいはいはい。
はい。
あさってから、香港行ってきます。ガルチェーニングポチに。はい。なんか香港初めてみたいなので、現地の人と話できるといいんですけどね。なんか他ありますか？なんかたくさん資料もらえませんでした、どっちゃり。台湾で。
あ、私、資料ですか？
資料、お経とか。
ですね、今回その、欲しい無限の誓願の、解説があったので、それについては、いただきましたけど、はい、はい。あとは、先生に前見せていただいた、まあ、資料というか本ですね。それは、いただいてまいりました。
は
い
は
い
は
い、
たくさんありますね。
はい。
はい。はい、
ですね。はい。
はい。はいはい。地獄の話に戻りまして。何かお話は何でもありますでしょうか。地獄でも地獄でなくてもいいですけど。大体地獄に陥るのは、まあ、殺人とか、強姦とかいうような大変重い罪を犯した時で、それは、薬事信仰ぐらいではあかんねんね。そのぐらいになると。ですからまあ、そういう罪を犯さないに暮らしましょう。はい、なんなりと。
地獄で地蔵菩薩に会ったら、
はい、
そこから逃れられる？逃れられるっていう。
うん
うん、で地蔵菩薩っていうのは、その、代わりに苦を受け取ってくださるんですよね。
そうです、そうです、そうです。
あ、
そう、よくご存知です。
なんかどっかでちょっと読んだような。で、地蔵菩薩に、苦を預けて、逃げたらいいんですかね。
まあ、生まれ変わるんです。だから地獄で死んでね。
うん。
で、その次、地獄よりマシな、どれだけマシかわかりませんけど、地獄よりはマシな場所に転生をするんです。
無菌地獄とかやったら、
地獄の中でランク上がるだけやったりして
どんなん嫌やな、うん、嬉しくないです
嬉しくないですね。
あ、ちょっといいです、はい、先生から教えていただいたその絵がありますよね、六道図です、
はい、六道図、はい、
それよく見るとそれぞれの階に仏様が
そうそうそうそうい
らっしゃるんですよね。
そうですそうです。
うん、
地獄にもね、地獄の仏がね、おられるみたい、ちょっと書いてありますね。そうなんです。どの世界にも仏様がいて、
うん、
割と楽しいですね、この絵。あまり地獄怖くないでしょ。絵で見てるから。
なんか優しい感じがしますね。はい、タルゲンとかの描写の方がよほど、
うん、よほど怖いです、はい。昔の人はなんかリアルに地獄行くのを怖がっていたんですけど、今はどうなんでしょうね。仏教徒は、ちゃんとした仏教徒は地獄へ落ちることはないやろうと思っていて、せめてその人間にね、もう一回その浮かぶ足の人心を得たいと思ってるんだけど、でも例えばその中国共産党の人とかさ、いるじゃないですか。で、そんなん見てると、あの人たちは、あれだけのことしたら地獄やで、次はって、人のことやけど思うんですよ。なんか囚人の臓器をね、生きながら抜き取って移植に使うとかさ、なんかすごいことしてるじゃないですか。で、そういう人たちが地獄へ落ちるので、その地獄落ちて、まあ今回やったことのね罪はしゃあないけど、その次のせいでやっぱりその浮かぐ足の妊娠を得て仏教ともう一回出会えるようにという願いを起こすというのが多分正しい筋ではないかと思う。自分が落ちることを怖がるよりも、今度木曜日、一応香港もね、中華人民共和国の一部分になっちゃったので、僕のあのパソコンにね、そこにあれが、フリーチベットっていうシールが貼ってあったので、今日移植が剥がしたんです。税関じゃない、入国審査か出国審査の時に見つけられて投獄されたら嫌だから、はい。ドルジーリンポチェが、うちの、私の自宅へお見えになった時に、チベット旗があって、旗。で、それと一緒に写真撮ってよろしいかで、ちょっとあかんかもねって、うん、おっしゃってて、写真撮らなかったんです。だから外へ、チベットの旗と一緒に外へ出ると具合悪いみたいです。いけませんね。で、今日、四川の、成都っていう、中国の四川省のね、成都っていう町の、ちょっと仏具屋さんの風景を見てたんですけど、チベット人街があって、そこにね、チベット仏具屋があるんですって。ところがそこね、やっぱりね、武装警察がね、いっぱいいるんですよ、その町だけ。で、すごいね、なんか、ただ仏具屋しかない、仏具屋とかチベット料理しかないのに、なかなか物々しい雰囲気でね、いやなぁと思ってたんです。はい、あんまりきな臭い話はやめとこう。他何かございますか、しばらく地獄巡りをいたしますので楽しいです。私は先ほど申しましたように、拷問博物館行きたい人ですから
中村です、はい、地獄で先ほどのどんなことをしたら落ちるという話になってたんですけれど、今も野田先生のやつもちょろちょろ見てたんですけど、自殺って言うんですか、自死って言うんですか。
ああ、自殺ね。
あの、地獄の対象にならないのかなぁ
と。なるでしょうね。
なるんですか、
うん、なると思う。
まあ、とりあえず、パッピーは見つけられなかった。
うん。あの、自殺はね、だから殺生なんですよね。
あ、殺生に入る。
うん、殺生なんですよ。だから、あの、チベットの、あの、昇進供養なさってる方々は、だから、公式通りには地獄落ちられるんです。で、それをまたその承知の上でなさってるので、だからその分を、あの、我々生き残ってる者が、ね、一生懸命百字信号などで、エコーをしないといけないと。あのチベットの人たちは言ってますね。なかなか一人死と一人死んだ分の罪を百字真言で償うのは大変ですね。
うん、